恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。マタイの福音書12章33節から37節。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。以上のところから今朝は言葉の学校という題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。私たちがこのようにして教会に導かれているということ、また礼拝にこのようにして出ているということの素晴らしさの一つは、人を生かす、生ける命の御言葉に、言葉に触れることができるということです。先日も近藤クリニックでの集会の時、その後でおいでくださった一人のご婦人に声をかけますと、その方はこうおっしゃってくださいました。1ヶ月に1回、決して他では聞くことのできない言葉に接することができるので、とても大切な時間なのです。私にとってもとても嬉しい言葉でした。先週も第一礼拝が終わった後で一人の方がこう話しかけてくださいました。とても辛い思いを抱えて教会に今朝は来たのです。しかし今日のメッセージの中で、主よ、私は今あなたの御心のうちにいるでしょうかという祈りの言葉を聞いてとても助けられました、そうおっしゃってくださったのです。私もその一言葉を聞いて本当に一日中心が温められました。私たちの人生、また私たちの日々の歩み、それを本当に豊かにするものは決してお金や名誉や地位やまた車でもなくて、人を生かす言葉を心にいかに豊かに蓄えているかということだと思うのです。どんなに高い地位に上り詰めても、たった一つの想像力に欠け、思いやりに欠けた言葉を口にしたために窮地に追いやられている厚生労働大臣のあの発言は、言葉がいかに重要なものであるかを今更ながら私たちに見せつけてくれています。口が滑った、心にもないことを言ってしまったのではないのです。その言葉がその人の本当の姿を、心の中を暴露してしまったのです。しかし先週も触れたように、私たちもみんな言葉においては多くの失敗を犯すものではないでしょうか。一言ではないわけです。ヤコブの手紙3章2節、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。私自身、これまでどれだけ多くの言葉の上での失敗を犯し、罪を犯してきたことでしょうか。言わねばならないことを言わず、言うべきではないことを言ってしまったことが一体どれだけあるでしょう。マタイの18章の6節にこうあります。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。イエス様って本当にドッキリするような言葉を語られますよね。皆さん見えません？私の首の周りに 石臼がいっぱいぶら下がっているのが見えないでしょうか。見える見えるとおっしゃる方はとても目のいい方です。私も本当に重いんです大きな石臼がいっぱいぶら下げられていながら、重い重いと言いながら、それでもまだ日本海に溺れ死ぬことはしないでしぶとく生きています。私はできれば教会に小グループ石臼クラブというクラブを作りたいなと思ってるんです。本当に言葉の上でつまずきを与えたことのある人、この指遠まれって言ったらどうですか。石臼クラブに入りたいですか。もう自動的に全員石臼クラブのメンバーに、なった方がいいかもしれません。私たちはみんな言葉の上で失敗をするものです。今日の聖書箇所はまさにそんな石臼を首にかけている私たちへのイエス様のメッセージです。イエス様が驚くべき身力を発揮して一人の方を癒されると、群衆はみんな腰を抜かさんばかりに驚いたのですが、ところがパリサイ人たちは苦々しい表情をして一言葉を吐き捨てたのです。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだと。イエス様はそんなパリサイ人に向かって痛烈な言葉を持って返されたのです。神の御霊によって成している技を悪霊の働きとする、聖霊に逆らう冒涜は許されない、聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されない、イエス様から出た激しい言葉にもしかするとパリサイ人の一人が震え上がってこう言ったのかもしれません。ああ言い過ぎてしまったなということで、いやちょっと口が滑ってしまってとか、心にもないことを言ってしまってとか、いや冗談冗談。しかしイエス様はそのような言葉がどこから来るものなのかを三つの例えを持って責められたのです。33節からもう一回読んでいます。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すのです。木の例え、そして泉の例え、蔵の例え。木が良ければその実も良い、木が悪ければその実も悪い、その実によって木が確かめられる。泉が湧き出すように心に満ちているものが口から出てくるのだ。心という蔵が良い蔵か悪い蔵かによって取り出すものも出てくるものも違ってくるというのです。そしてイエス様はこの流れの中でなんと34節でマムシの末たちと断じました。この時のイエス様は私たちが頭の中で描いているいつもニコニコして子供が本当に近づきたくなるようなそんなお姿ではないような気がします。ここでは厳しい顔でパリサイ人たちを睨みつけて厳しい語調で責められたのでしょう。マムシの末たち、恐ろしい毒をはらんで誰彼となく噛みつく毒蛇です。パウロもローマ人への手紙の3章のところでこう書きました。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。人間の罪深さが何よりも言葉において現れてくる。マムシの毒を人ははらんでいると書いたのです。皆さんお聞きしますけれども、マムシっていうのはいつから毒蛇になるんでしょうか。卵から帰った時、私も子供の頃よくですね、 卵から帰ったばかりの小さな小さな蛇をですね、捕まえては遊んでいました。まあ、可愛いものです。小さな子供の蛇はですね、全然怖くなくて、おー、可愛い可愛いって感じでですね。マムシの赤ちゃんも卵から帰った時には、とても可愛いのです。小さく可愛い無害なものに見えます。しかし、それが育ってくると、毒をはらみ、恐ろしい毒蛇になるわけです。しかし、マムシは、生まれた時から毒蛇なのです。毒を持ち、人を噛んだ時から毒蛇になるのではないのです。毒蛇に生まれたから、毒を持ち、人を噛むようになるのです。同じく、マムシの末よと呼ばれている私たち罪人。私たち人間も、生まれた時は罪がなくって、清らかな存在で、そのうちに罪人になっていくのではないのです。生まれながらの罪人で、罪人として生まれたので、罪を持ち罪を犯すのです。マムシの子供はマムシです。罪人の子供は罪人なのです。そして私たち罪人は、なんと唇の下にマムシの毒をはらんでいるというのです。罪は何よりも言葉において現れ、人を刺し、人を傷つけ、人を殺すのです。どんなに、うわ、私蛇嫌い、マムシ嫌い、自分をマムシと認めるのは嫌なので、いいえ、私は決してマムシではありません。私は優しい、可愛らしい羊ですと言い張っても無理なのです。一生懸命羊になろう。羊のように生きようと頑張っても、マムシはマムシなのです。聖書の中に羊の毛皮をかぶった狼の表現が出てきますが、羊の毛皮をかぶったマムシ、すぐに正体がバレてしまいます。36節。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。無駄な言葉。長いを見ると無益な言葉。あらゆる無駄で無益な言葉について、神の裁きの日に言い開きをさせられるというのです。私たちがもうとっくに忘れている様々な口から吐き出してしまった悪しき言葉、無益な無駄な言葉についてテープが再生されるんでしょうか。さあ、これはどういう意味ですか？なぜこんなこと言ったのですか？私たちは一体どれだけそんな無駄で無益な言葉を口にしてきたことでしょう。そんな言葉が何と多いでしょうか。逆の役に立つ有益な言葉は一体どれほどあるんでしょう。いや、あるんでしょうか。有名なアインシュタインが、なんと人生の成功の秘訣を発見したっていうのです。あの大学者が、天才が、人生の成功の方程式を見つけたっていうんですからですね。それが発表されるっていうんで、新聞記者が押しかけて、固唾を飲んで、アインシュタインが発表する人生の成功の秘訣、法則とは何だろう。彼は言いました。人生の成功の法則は、A イクオール X プラス Y プラス Z。なんと簡単な方程式でしょう。A とは人生の成功を指す。人生の成功とは X。仕事じゃ。Y、遊びじゃ。Z、口を閉じておくことじゃ。言葉数を少なくせよ、というのです。仕事と遊びと口を閉じておく。この三つが人生の成功の秘訣だと、かのアインシュタインが教えてくれたのです。聖書も同じことを教えます。伝道者の書5章2節。神の前では、軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。自分自身の言葉における失敗を 本当に知っている者にとって、詩編の141編の3節は、素晴らしい祈りの言葉として覚えておくといいでしょう。こうあります。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。主よ、私の口にガードマンを置いてください。唇の戸を守ってくださいというのです。口から出ていく言葉を出る前にその口のガードマンが見張りが一つ一つチェックしてから語れるようにしてくださいというのです。私たちの口を見張るガードマンは三人必要だと思います。三人のガードマンが三つのゲートをチェックするのです。第一に、それは真実か、本当のことか。第二に、それは必要なことか。第三に、それは親切なことか。この三つの問いに合格したら、GO なのです。大変ですね。何かを言おうとしたら、三人のガードマンにチェックされるわけですから、どうしたの？今朝まですごいおしゃべりだったのに、どうしたん？無口になったけど。今ちょっと待って。ですね。今チェックされている途中。だからなんです。あのヤコブの手紙一章の19節。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。語るには遅く。すなわち、この三つの問いかけの答えを待つ時間を取れということです。すでに通過した後から、おい、あれは真実じゃないぞ。必要なことじゃないぞ。親切ではないぞと後ろからガードマンが三人で追いかけても、今やすでに遅しなのです。しかしです。私たちが罪を犯さないために、そして人生の成功者になるために、いくら言葉数を少なくし、なんとか真実で必要で親切な言葉をこれからは語ろうと決心しても、問題は言葉数の問題じゃないのです。言葉の選択の問題ではないのです。それをイエス様は私たちに教えるのです。言葉は実なのです。そしてそれを決めるのは木の質なのです。言葉は泉から湧き出してくる水なのです。それを決めるのは泉の質なのです。言葉は蔵から取り出す品物なのです。それを決めるのは蔵の良し悪しだというのです。言葉を決めるのは私たち自身の質なのです。心の質が問われているのです。マムシからは何の良きものも期待できないわけです。マムシである私たちが、マムシの末と言われている私たち自身が変えられなければ、どんなに言葉数を少なくしても、言いたいことも言わないで我慢しても、言葉を遅くしても、すぐに化けの皮が剥がれてしまうのです。泉と呼ばれ、蔵と呼ばれる私たちの内側が変えられなければならないのです。先ほど、詩編141編の3節の祈りの言葉、主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってくださいと読みました。私たちは、神様、私の口に見張りをください、ガードマンをと祈れというのです。しかしです、今や私たちはその見張りがいない時代に生かされているのです。心の中でそれは言ってはならない。それはしてはならない。待てと叫ぶ心のブレーキが失われているか、もともとついていないか、育っていないのです。見張りのいないガードマン、心のガードマンのいない時代。これはある先生は、少々硬い表現ですが、内的規範と呼びました。人の心の内側にあって、その人の言葉や行動を規制する、コントロールする内的規範。私たちの心の中にあるその 私たちをコントロールするブレーキやハンドル、それがないというのです。そしてそれは決して子供や若者だけのことではなくて、大人や親と呼ばれる者たちもそうなってしまっているというのです。みんな物分かりが良くなって、何でもいいよいいよと許すのです。いけないことをいけないと言えない、言わないのです。それは牧師である私自身に当てはめても、ああ私は物分かりの良い牧師になり果てているなぁとつくづく思わされるのです。幾度もこれはいけないことです、これは止めねばならないことです、これは叱らねばならないことです、これは許してはいけないことですと思われることを許してしまうのです。言わないのです。見て見ぬふりしてしまうのです。それを優しいから、思いやりがあるから、忍耐強いから、寛大だから、愛があるからとごまかして、うやむやにしてしまうことがなんと多くあったでしょう。しかしその物分かりの良さの後ろに隠されているものは、自分が傷つくのを恐れている臆病なだけの自分なのです。本当の優しさや愛は、自分がどれだけ傷ついても相手に本当に必要だと思われることをはっきりと指摘すべきなのです。それで嫌われても、反撃されても、自分の立場が危うくなっても、真実を伝えるべきなのです。本当にブレーキが壊れている、ハンドルが取れている、それは一言ではないと思わされるのです。じゃあどのようにして私たちは心のブレーキやハンドルを取り戻すことができるんでしょう。先週の水曜日、月に1回の少年院でのクラスがありました。クリスマス以来のクラスでしたので、本当に楽しみに行ったのです。20人ほどの生徒が教室に集まっていました。そしてクリスマスで私に会った人って言ったら5人ぐらいしか手が上がらなくって、あとの15人はそれ以降に入ってきた。本当にどんどん入れ替わるのです。そしてみんなに聞きました。その15人ほどの初めて会う少年たちに、聖書に初めて触れる人って言ったら全員が手を挙げました。イエス・キリストの話を彼らは初めて耳にするのです。今日はちょっと少年院の少年になった気持ちで、ちょっとですね、その先週の水曜日の少年院集会をここでちょっと再現してみようかと思うのです。私はこんな質問を彼らにぶつけたのです。人間って何からできてる？人間って何々からできてる？まあちょっと曖昧な表現ですけども、そしたら、体！そう。体、肉体だね。他に心。そう、すごい。心。私は精神と書きました。わざわざですね。そう。他に体と精神と人間を構成するもの、他に何かない？たら答えが出てきませんでした。そして私はそこに魂と書いたんです。そして少年たちの間に入りながら、一人一人の少年に聞いたんです。君、魂ある？びっくりしたような顔をして、しばらく口ごもって、あると思うと言いました。次の少年に、君魂がある？って言ったら、あると思う。全員がそうでした。魂はないという人は一人もいないで、全員があると言わないで、あると思う。曖昧なのです。そこで今度はまた別の質問をしました。この肉体はどうしたら喜ぶ？そう、食べれば、飲めば、ね、お風呂に入れば、楽しいことがあれば。じゃあこの精神はどうすれば喜ぶ？そう、音楽や美しい絵を見たり、美しい景色を見たりですね、本を読んだり。そう、精神がとても豊かになる、嬉しくなる、そういうことあるよね。じゃあ聞くけど、あると思うというこの魂はどうしたら喜ぶと思う？ 答えはありませんでした。魂はどうしたら喜ぶか。それで彼らに答えがないので答えを出すしかないのです。実はね、魂というのは四つのものを求めているんです。第一に、魂は永遠のものを求めるんです。第二番目に、変わることのないものを求めるんです。第三に、真実なものを求めるんです。第四番目に、愛、それも決して裏切ることのない愛を追い求める。これが魂の性質なんです。じゃあ聞くけど、この魂が追い求め、探し求め、渇き求めている、それを人間に期待したらどうだろう。永遠、不変、真実、本当の愛と板書した上で、人間にこの永遠を期待したらどう？人間って永遠？全員違う。人間って変わることがないかな？いや、変わる。人間って嘘つくことないかな？嘘つく。人間って決して裏切らないかな？裏切る。あ、私たちの魂は、それを満たしてくれるものを人間に求めたら、失望するしかないよね。絶望するしかないよね。じゃあ、この魂が、したい求め、渇き求めている、この三つのものを満たしてくれるものってないんだろうか？あるんです。永遠で、不変で、真実で、愛に富んだ、お方がいるのです。それがこの宇宙を作り、私たちを作り生かしている聖書で語りかけている唯一の誠の創造主なる神様なんですよ。この辺になると少年たち、初めての少年たちも目がだんだんと輝いて、食い入るように聞きながら、初めて自分のうちに魂があることに気づき、自分の魂を満たすものがその神様であるということに初めてそれを聞かされた彼らは、もうそこで熟して、あと一押し、今日じゃあ神様信じようよと言いたいんですけど、私の仕事はそこまでで止めないといけないんです。教会でない国の機関ですので、法務省の機関ですので、その先まで行ってはいけないのです。今日イエス様信じようっていう決心をすることさせることはできないのです。私が最初に少年に行き始めた時の院長は、好きにやってくださいと言ってくださったので、集会の中で決心の手を挙げさせて、そして決心した人のためのカウンセリングルームまで準備していただいて、個人連動もしたのです。今はそうはいきません。本当にそこでストップするのですけど、でもここは教会ですので、本当にその先が言えるので感謝です。本当に私たちは魂があるのです。そしてこの魂は、生ける誠の神様を見上げ、永遠で不変で真実で裏切ることのない愛に富んだ神様に出会うことによって、初めてあるなんて気にもかけなかった、考えてもみなかった、魂を喜ばせるなんて想像もしなかったのに、実は人の心の中にあるぽっかりと空いた何かうつろな虚しい、その魂を満たすものが誠の神様。私たちは神様を見上げるとき、詩篇23編の3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。この神様を見上げるとき、初めて魂は蘇り、義の道に導かれていく。すなわち、神様を仰ぎ見るとき、初めて内的規範を私たちは内側に持つことになるのです。すなわち、絶対的な権威者であるお方が、殺すなかれと言うから殺してはいけないのです。偽るなかれと言うから偽ってはならない。本当に神様を知らなければ、内的な規範が持てない、ブレーキのない、ハンドルの壊れた車みたいなものです。箴言の一章の7節、主を恐れることは知識の始めである。本 当に主を恐れるということが初めて、知識の始め、そこから初めて私たちは言ってはいけないこと、言うべきこと、区別がつくようになっていくのです。魂が神様と結びつくこと、これが大きな鍵になるのです。電気製品が電源につながって初めてその役割を果たせるように、私たちも魂が生ける神様と結びついて初めて生き返り、義の道に導かれるのです。また私たちがしっかりとしたブレーキとハンドルを持って生きることができるためには、心の蔵の中に生ける誠の神様という神様の御言葉を蓄えることでもあるでしょう。悪い蔵には悪い言葉が、人を生かさない、人を殺す言葉がいっぱい詰まっているのです。18歳のあの日、イエス・キリストを知るまでの私の心はまさに悪い蔵でした。自分で自分の心の中にわざと嫌な言葉をいっぱい溜め込んで生きる希望を失っていたのです。しかしキリストを知ったとき、蔵が作り変えられて良い蔵とされ、そこに人を生かす命の言葉が蓄えられるようになってきたのです。それはなんていう幸いなことでしょう。真に人を生かす命の言葉、神の言葉、聖書を持っているということは、私たちにとって本当に大きな幸いなのです。教会は言葉の学校でもあるのです。ここに命の言葉が本当に溢れているからです。心の蔵の中に一つまた一つと神の言葉を自分に与えられた素晴らしい宝物として蓄えることができるということは、なんと幸いでしょう。一日に一つでもいいのです。今日はこの言葉で生きていこう。一つずつでも御言葉を一つ見つけて、そのことを心に蓄えながら生きていくとき、日々は、毎日の生活はガラリと変えられるでしょう。いや、こうして毎週週の初めに礼拝で聖書を開き、御言葉を聞き、それを取り付いていただく中で、それを聞きっぱなしにしないで、しっかりと味わい、それを考え、自分に適用して真に自分のものにしていくとき、なんと1年で少なくとも52もの御言葉を私たちは蓄えることができるのです。それは私たちがどのような蔵になるか、どのような泉になるかを決めるのです。そして第3に3番目、最後に、私たちはそれは心の中にイエス・キリストを満たすということでもあるでしょう。私たちの心に何よりもイエス・キリストが満ちているなら、それ以上の生き方はないのです。今日実はこの後で皆さんと一緒に賛美する歌、聖歌の539番を選ばせていただきました。9の521番です。ちょっと開いて見ておいてください。539、9の521番、キリストには変えられません。この曲の作曲者は右の上のところに名前が出ていますが、実は、スペルが間違っているんですけども、ヴィヴァリー・シェーという方です。このヴィヴァリーのですね、最後は TY になってますけども、 T じゃなくて LY なんですが、ヴィヴァリー・シェー、ジョージ・ヴィヴァリー・シェーという方の作曲です。1909年に生まれた人と、そこにあります。今も生きていればいくつになりますか。すごいですね。英語のホームページを開いて、ね、その人が生きているか死んでいるかを確かめるコーナーがあるんです。私はヴィヴァリー・シェーはもう召されているだろうと思って、ちょっと検索しましたら、画面にアライブと出てきました。今日現在生きているということなんです。98歳で現役の福音歌手として活躍しているというのです。すごいですね。私も98になってもアライブだったらすごいだと思いますけどね。そう、アメリカで最もよく知られたゴスペルシンガーです。私も直接その張りのある歌声を聞いたことがあります。 ビリー・グラハムの伝道会にいつも一緒になって世界中をですね旅して、そのメッセージの前にビバリー・シェイがキリストには変えられませんを朗々と歌った歌声をですね忘れることができません。彼は牧師の家に生まれました。小さな時から教会に通っていたのです。ところがティーンエイジャー10代になった時に彼は神様から離れてしまいました。信仰から離れ、教会から離れてしまったのです。お母さんは本当に深く悲しみ、息子のために祈り始めました。祈り続けたのです。このビバリーシェイのお母さん、いつも一つの詩を心に留めて暗唱して愛していました。それがこのキリストには変えられませんの詩なのです。ある時母親はこの詩をピアノの上に置いていました。ちょうどその時、息子ビバリーシェイは23歳、その時彼は人生の分かれ道に立って、やっぱり自分にはキリストが必要だ、神様から離れてこれ以上は生きていけないっていう、そういう思いに駆られてキリストのもとに立ち返ったのです。その時お母さんが置いていた、お母さんの愛するその詩が目に入ったというのです。そしてそれを読んでいくうちに彼は本当に心を決めたのです。そうだ、これからはこのような生き方をしよう。そしてその時、ちょうどその時、彼のうちからこの詩に美しいメロディーが生まれてきたのです。それが今私たちが愛するこの賛美歌になったのです。彼は年老いてからこう書いています。23歳の時に、この歌は私の人生に大きな影響を与えたけれども、今振り返ってみると、私は23歳の時にはこの歌の持っている意味を本当は理解していなかった。しかしずっと歌い続けて、私はこの歌の意味が本当によくわかるようになってきた。年を重ねるということは、持っているものを次から次へと失っていくことです。しかし私にとって年を重ねることは恐怖ではない。なぜなら、そのようなものをどんどん失っていくけれども、それと反比例するかのように、イエス・キリストというお方が私の心の中にますます豊かになってきたからだ。イエス様の存在が私のうちにますますはっきりしてきた。そして私のうちに天国の希望がますます豊かになってきた。だから私はすべてを失っても、キリストを持っている限り、すべてを持っていると言っても過言ではない。素敵ですね。年を重ねるということは本当に次々と様々なものを失っていくことです。視力を失い、聴力を失い、暗記力を失い、体力を失い、足の力を失い、髪の毛まで失い、失わない人もいますけど本当にでも失っていくことは恐怖ではない。それと反比例するかのように、キリストが大きくなっていく。これが私たちクリスチャンの大きな喜び。私たちのうちでキリストは昨日よりも今日さらに大きくなっているでしょうか。大きかったのはキリストを信じた時だけで、それからしぼんでいるなんてですね、寂しいこと言わないでください。本当にキリストが私たちのうちで大きくなっていく時、私たちはまさに内側から作り変えられ、そして言葉も変えられていくのです。今日私たちもキリストが大きく、さらに身近に、さらに豊かになっていくという過程、その経験の中で、うちにいますキリストから来る真実で、有用で、愛に満ちた言葉を口にするものへと変えられていきましょう。希望はキリストにあるからです。お祈りしましょう。天の父様、この朝も私たち、あなたの言葉の前に身を縮めるしかありません。マムシの末たちと、まさに一言ではない私のことを刺されているような思いがします。本当にマムシの毒をはらんでいる神様、いいことを言いながら、説教をしながら、 心のどこかに毒をはらんでいるような自分を常に感じます。神様、しかし私たちはどんなに口を抑えても、また一生懸命言葉を選んでも、内側が変えられなければどうしようもありません。しかし本当にこの朝、あなたを仰ぎ見ます。神様、私たちの魂があなたによってよみがえらされ、私たちの魂があなたをさらに恐れ、私たちの魂の蔵にあなたの言葉を蓄え、私たちの内側をキリストに満たされていくとき、そこに変えられた自分を見ることができますから、感謝をいたします。今日私たち一人一人のうちにイエス・キリストがおられることを感謝します。キリストをまだ受け入れてない方が、どうぞ今日イエス様は私の心に、私の人生に入ってくださいと、イエス・キリストをお迎えすることができますように、そしてキリストに満たされて、キリストに導かれて運ばれて、どうぞ神様、私たちも真実で必要で、また親切な言葉を語ることのできるものへとしてくださるようにお願いをいたします。それをさせてくださると信じ感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。